黒学の
V トークラジオ。
秋の交通安全運動も終わりましたけども、110番って1日どれぐらいかかるのかなっていうのはちょっと気になったもんですから、令和5年の記録を見てみると1日平均なんと5840件、もう110番通報が警視庁の通信指令本部に入るそうです。ここで事件や事故の情報を受けてパトカーや警察署、交番などへ無線で指令を行っている警察の頭脳とも言えるものらしいんですが、警視庁によると通信指令業務って創立の翌月、明治7年2月4日に放置係という名前で始まったそうです。専属の騎馬伝令を常備して通信連絡に当たってたといいますから、まあ、お馬さんで行くっていうだけでかなりのんびりしたようなもんだったんじゃないかなと思いますが、24年12月にはモールス信号の有線電信、非常用報知器を導入して警察署と派出所、消防分署、消防出張所で運用し、内部連絡用ではあったけども犯罪や火災の通報にも役立ったっていうんで、119番の役目もやっていたんですね。この辺びっくりでございますけど、でいつからじゃあ110番になったのかというと、昭和23年の10月1日、警視庁管内で通報制度が始まったそうでございます。東京23区内のね、32の電話局から指令室内に接続して110番通報を受理して優先指令を実施したそうです。昭和29年の7月1日は現行の警察法が施行されて、それまで大阪、京都、神戸が1110番、名古屋は118番だったのが110番に統一されたそうでございます。番号違ってたっていうのにもびっくりですよね。まあ、110番の通報の浸透とともに通報自体も増加、それに対するため警視庁は創立100周年に合わせた庁舎建て替えの時に通信指令の最新システムを導入したそうでございます。今はね、通報内容をコンピューターでやっておるようですが、その後も進化を続けて、現在は警察官が持つ携帯端末 P-FONE というのを活用して現場の活用などを送ることができているシステムを導入されてそうです。これ現場でね、画像を撮ってこんなんですよって送るんだと思うんですけど、これがあると確かに便利なんですけどもね。110番すればね、すぐにお巡りさんが来てくれるっていうのはすごいありがたいし安心ですよね。まあそうやって考えると、東京だけでも1日平均5840件、こりゃやっぱりくだらないので、かけないように気をつけないといけませんね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250によって、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇らしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系ひとりごとポッドキャスト番組です。さて、第304回のお話は、SSTR2024 のことをすっかり忘れていたぞ。おかげさまをもちまして、我が読売巨人軍2024年ね、優勝することができました。ブラボまあね、いつの間にやらっていう感じでしたけども、広島の大失速に助けられたっていうのもあるんですけども、なんせ広島がね、今月9月に入ってからいきなりのね大失速で、貯金が今まであったのがすっかりもう借金生活にまでなってしまったっていう、それ自体もびっくりなんですけども、なんか聞くところによると30年前かなんかにやっぱりそういうのがあったらしいんですけどもね。まあまあ、でも広島って暑いですからね、夏の梅雨がどっとり出てきてしまうんじゃないかななんていうような気がいたしますが、そんなこととね、サッカーの方で私の応援しております東京ヴェルディが思いもよらずにね大躍進、おかげさまもちまして、ただいま6位、まあ暫定なんですけどもね、ガンバと セレッソは試合ずつ少ない関係もあるんでね、今6位っていうことでびっくりなんですけども、しかも前の試合ガンバに勝ってたらびっくり5位になってたっていうところだったんで、まあそんなことをやっておりました関係もありましたしね、実はこの304回の原稿も本当は違う話をするはずだったんですよ。でその原稿を作るのでね、一生懸命になっておりまして、おいけねえっていうことにふと気がついて、今お話をすることに急遽いたしまして、ですから原稿がほとんどできておりません。今日は果たしてどうなっていくのか、編集の方でうまくごまかせればいいなと思っておりますが、さてそんな SSTR2024 なんですが、そもそも SSTR とは何ぞやという話ですが、サンライズサンセットツーリングラリー、まあ、この放送を聞かれている方にはね、今更釈迦に説法というような感じではございますが、太平洋岸で日の出を見て、チリ浜で夕日を見るというこのイベントです。今年もなんと参加することができました。去年はね、初めての参加ということと、プラスアルファとしてね、土日に走ってね、どんなもんなんだろうというのを体験したいということがありましたし、あとフリースタイルのケンヤさんとパパ兄さんがね、ぜひぜひというお話をしていただいた関係もあって、その日に合わせて土日ということで経験いたしました。今年はね、思い切って平日に出走してみたらどんなになるんだろうなと思ってね、平日に出走することは相なりました。まあ、幸いのことにケンヤさんの方がね、また平日でということで日にちが合わせることができましたので、まあ最終的なゴール地点でお会いすることができるんですが、まあそういうことで、出走日なんですが、10月4日の火曜日ですね、10月4日の火曜日ですから、もうなんと10日を切ってるという状況でございます。そういう意味もかかわらず、まだステッカー番号すらね貼ってないというので、ちょっと今焦っておりますが、貼るのは10月の2日に貼ろうかなというような気がしています。まあ、今日はね、そんな SSTR2024 についてちょっとねお話をしたいと思います。前回と違っている点は何かなっていうことなんですけども、まあミッションとしては日本海側の反対側となる海岸ということですから、太平洋岸ということでございますよね。で日の出時刻以降にスタート、条件2つ、 SSTR 運営委員会が指定した指定道の駅、あとですね、指定能登半島地震被災地応援ポイントっていうものが今度はつきました。それで1箇所以上立ち寄ってねっていうことでございます。条件その3が、各立ち寄り地点をよってゴールまでに立ち寄りポイントが合計12ポイント以上になりなさいよというのがございます。ですから日の出がでドーンと言っちゃダメよっていうことでございますよね。最終的には石川県の千里浜渚ドライブウェイに、その日の日の入りの時刻までに到着することっていうのが条件4でございます。ちなみにこれ条件を満たしていてもですね、例えば参加車両の乗り換え、運転者の途中交代、まあ、同乗者の運転交代はいいよということなんですけど、 A さんが途中まで走って B さんが走るのはダメよっていうことですね。あと走行経路、走行時間から明らかな速度違反、明らかな速度違反、ここですね。あと休憩不足が確認された場合、休憩不足はどうなんだろうなっていうような気がいたしますけどね、ぶっちゃけた話、私なんかだってさ、変な話ですけど、今はね V ソ250になっちゃいましたけど、 V ソ650なんて乗っておりましたらね、ほんと500キロ600キロなんてお尻も痛くないですしね、快適ですからね。まあその辺についてはどんなのが休憩不足に認定されるのか、ちょっと疑問な点がありますが、まあ、この条件4つをクリアしなさいねっていうことでございます。で今回は指定の道の駅という点では、例えばなんですが、神奈川県では足柄金太郎のふるさとということでね、これが去年もそうなっておりましたし、茨城県では奥久慈大悟、まあこの辺は私は行かないからいいんですが、静岡県では朝霧高原、愛知県は豊橋ということでございますが、この辺はね指定道の駅ということで、ここ寄ってねっていうことになります。ここ寄ると確か指定道の駅はポイント3ポイントが取れるのかな、なんでいいですね。であと SSTR2024 能登半島地震被災地応援ポイントということで、ここもね一箇所寄ってくださいねなんていうことで、結構出てたんです。石川県珠洲市道の駅鈴なり、同じく珠洲市の道の駅のろし、輪島市では道の駅能登里山空港、同じく輪島フラットホームでいいのかな、訪れる夢、 七尾市では能登食祭市場、中能登町では織姫の里中能登、同じく能登町でイカの駅つくもール、鹿町でコロカキの里鹿、同じく鹿町で都議会道、都議はひらがなね、海の街道です。あと内灘町、内灘サンセットパーク、穴水では道の駅穴水、あと新潟県の板井川市マリンドームの、富山県の氷見市では氷見漁港場外市場氷見番屋街ということでね、ここは能登半島地震被災地応援ポイントということだったんですけど、ただね、残念なことにもう皆さんもねニュースでご存知の通り、あの豪雨の関係で輪島とかあの辺のね珠洲市とかはキャンセルとなっております。また自然伝承消費ポイントということです。伝承はあの伝える伝承で、碑っていうのはあの記念碑の碑ですね、石碑の碑ね、ポイントですけど、これ今回ね SSTR 震災復興のこととね合わせてこの自然災害伝承碑ポイントも新たに設定したっていうことで、まあ、ここはね寄ってもやらなくてもいいんですが、なぜここにしたのかって言ったら、過去に発生した自然災害、洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、火山災害等の様相や被害状況が記載されている石碑やモニュメントのことを指すということでね、被災場所に設置されていることも多くて、その場所でどんな災害が起こったか学ぶことができるということで、ここも寄ってくださいねなんて出てたんですけど、こちらの方も何箇所かね、キャンセルということで、実行委員会の方からメールがこの間来ておりましたけど、まあ確かにそうでございますよね。ですからこんな風な関係でね、いろんなところに寄ってくださいねという風になっている関係上、やっぱりですね、 Facebook の SSTR2024 に参加する人たちのところが非常に荒れております。まあ一部のね方はね、どうなのっていう意見がやっぱりありますし、まあそれに合わせてですね、まあこれも考え方なんでしょうね、地元の方ですか、あそこの地元の方は 何町だったっけな、ここのある羽咋市にね、住んでいる方らしいんですが、最初の投稿だとね、羽咋市の職員も開催をね快く思ってないから、お前ら来るななんていうような感じ、まあここまではひどくないんですよ、皆さん考えてくださいねんという感じでね投稿しちゃったんですけども、それで結構 Facebook の方も荒れたような状況がありました。まあ、確かにね、私もね気持ち的にはね思いますけど、その羽咋市の市役所って名前を出しちゃったんですよね、最初投稿された方がね。で次の時から羽咋市の方がに変えてましたけど、そこも突っ込まれてました。でまあ私の会社のね後輩なんかも親族が金沢に住んでるらしいんですが、この間の豪雨の時も全然関係ないんだよねなんていう風に話してて、本当にあの時は輪島とかねあの辺一帯だけの被害だっていうことで、まあ、今回ね本当本部の方も悩んだと思いますよね。お金もいただいちゃってますし、協賛企業とかもいただいちゃってますしね、それをね、まあ、復興支援に当ててくださいっていうふうに言うって言っても、どういうふうにすればいいのかなって、私こういうのって、自分でもね開催したことがないですし、スポンサー集めしたことがないもんですけど、そもそも分かりませんからできませんしね、記念品だけでっていうようなことで済ますわけにもいかないだろうとかいうのもありますし、また変な話なんですが、それを当てにしてる方も当然いるわけですよね。富山の方だって高山の方だって結局ね宿泊っていう点ではいらっしゃるでしょうしね、まあ、なかなか今回はこの開催をするっていうことでは狭間事務所ですかの方でも悩まれたんじゃないかななんていうような気がします。私はまあ最初からね、今年は、まあ、地震があった時からやるならばあっちは行かないよと、輪島の方は行かないよと、まあもともと私の性格上ね行けないっていうのがあるもんですから、なんせ未だにね三陸の地震の方はねまだ行きたいとは思わないもんですから、女川とかねあっちの方行きたいと思わない性格でございますんで、本当はね本当はあの能登鉄道の車両がどうなってんだとか、廃駅になったところがどうなってんだとかね、いろんなところも見ていきたいし、まあ、見てきてっていうのかね、もう飲みユーザーになっちゃうか、そうやって考えるとね、そういうのもあってなのかもしれないんですけど、そういうのが嫌なもんですから、ちょっと最初から今回は開催されても千里浜のねドライブウェイを発揮してで、それで帰ってこようっていうだけだったんですけど、まあちょっと話がちょっと締めっぽくなっちゃってるかな、少し話を元へ戻しますか。まあそんなことでね SSTR 今年はね、ですからちょっと道の駅寄れた方が増えております。でなおかつですよ、なおかつ 当然5月にやるはずだったやつが10月になるということは日の出日の入りが短くなるということでございます。シチパッチはですね、あれ言ったっけ、お台場去年と同じ水の公園からスタートいたしますがね。でお台場の日の出の時間がね5時41分なんですよ。で当日のチリ浜のね日の入りが17時26分ということでございます。日の出で1時間半ぐらい逆1時間半までいかないか1時間ちょっと短くなっております。遅くなっております。チリ浜は当然1時間近く早くなっているということでね。でそういうを考えると今年はじゃあどうしようということになったんですね。ルート設定の方なんですよ。去年ははっきり言って、ガソリン屋さんのね真似をしたっていうとは変ですけども、実を言うと真似をしたんだけど、万葉の里高岡で大盛りを食ってやるっていうつもりでいてね、万葉の里行ったらなんと大盛りやってんのは平日だけだったっていうのがあって、アイスクリーム頼んだら30分以上待たされたなんていうのでね、失敗したなんていう思い出ができちゃったあの行きだったんですけど、今年どうしようかと思ったんですよ。飛騨へ抜けてね、飛騨へ抜けて奥飛騨の方行って白川郷の方へ行ってから上がっていこうかなっていうふうに考えたんですけども、やっぱりこれ時間が短いっていうこともありますんでね、まあ去年とほぼ同じで行こうかなと行きは、ということで今考えているルートがですね3つあるのかな、そうそう3つぐるガシャガシャ言ってますけど、実は工程表今手元にねやりながらと言います。で一番今考えている順調に行きたいなっていうのがありまして、それがまあ水の公園を5時50分に出ようじゃないかと。で金太郎の里ね、去年も言いました金太郎の里、ここね去年すごい人だったんですよ。でね土曜日だったせいもあってね、町の人たちが大歓迎の催し物をやっててね、今年は平日なんでそういうの多分ねだろうなと思って、ね、トイレ休憩だけになっちゃうなっていうような気がしていますけどもね、まあそこの足柄へ行って、その後がですね道の駅小山ですね、行く予定です。246に入って群で、でも246混むかな、ちょっとこの辺はね、微妙なところですけども、で246小山から246へ入って東富士五湖道路か、これに入ってまあ登っていって、で今回はですね下寄りません、鳴沢とか行きません、川口湖のインターへ入ってすぐもう中央道入っちゃいます。で中央道入って諏訪湖へ、大月回って諏訪湖へ行きます。まあこの辺はねショートカットしたいと思ってます。というのも去年はですね美濃部の方で、道の駅があったもんで、そこでねポイント1ポイントを稼げるっていうのがあったんですけど、そうそう道の駅美濃部でしたっけ、あそこね、正面のゲートが開いてなくてみんながねえらい苦労をいたしましたのはいい思い出ですけどもね、その後道をちょっと間違えて、中部有料道路へ入るのにえらい苦労したっていう記憶がございますが、そんなことでね、今年はそういうふうにもう高速でドピャンと行きたいと思っております。ちょっと若干の二段先あたりの工事渋滞が心配なんですが、まあ平日の朝だから大丈夫だろうななんていうような気がしています。それで諏訪湖でもう一回休憩、ここでまた諏訪湖はねサービスエリアで1ポイントになりますんで、ポイント言ってなかったですね、足柄で3ポイント取って小山で2ポイント5点で諏訪湖でもうこの時点で6ポイントいけてますね。となるとあと6ポイントで済むぞと、あと6ポイントですからね、もうこの後は気楽なものでございます。ですから今度は松本で降りて国道158号ですね、まあ、去年もここで給油いたしましたので今年もここで給油となるでしょう。でここをどんどん行って風穴の里か、ここが普通の指定ポイントなんでここが2ポイントになりますね。まあここ去年は食べなかった名物のおやきがあるっていうことなんで、ここでおやき食べてもいいかななんていうのを決めします。去年はここもね大事混雑だったんですけど、今年はそんな混雑しないだろうななんていうような気がしております。で阿保峠行って、阿保峠どうしようかな、時間が早ければ阿保峠、でもよした方がいいですよね、時間をね短縮するっていう意味も含めて、阿保峠道路っていう、まあ、トンネルをくぐっていきましょう。で471号で行って奥飛騨温泉郷情報 上野田からね、去年もここで寄りましたけど、ここでサクッとトイレ休憩をして、まあこの後はね471号、国道471号でね、ずっと言いたいと思います。去年はこの辺をね走りながら撮り鉄の旅なんつってね、ちょっと時間を稼ぎましたけども、今年はそういうことをやらないので、もうずっと走るだけにしちゃうんでね、ちょっとね個人的には寄りたいんですけどもね、まあでも去年寄ってるしね、まあいいだろうということもあって、今年はちょっと鉄の道には走らずに進んでいきたいと思います。で続いてこのまま行って国道41号行って、で道の駅小矢部ね、道の駅よいしょ、道の駅小矢部って言うとどこなのこれは、小矢部はねこの指定ポイントじゃなかったっけな、ここも指定ポイントなんですよ。小矢部はあれ、あ違う違う、あった、富山県のねメルヘン小矢部だというここがねあるんで、能登半島地震では断水で入浴できなかった被災者に施設内のコインシャワーを提供したということでね、まあここがいいところなんで、ここもね、指定道の駅になってますね。ここへ寄りましょうということです。あ、道の駅小矢部が14時45分に着きたいなと思ってます。でその後ですね、やっぱり個人的に行かなきゃいけないと思っているのが内灘なんですね。内灘町、実はここは過去のね、私の乗り鉄でなぜか行かなかった行ったんだ行ったけど豪雪雪の時期に行ったっていうのがあってね、あんまりちゃんと取れなかったっていう、内灘っていう駅があるんですね。北陸電鉄の北陸鉄道かね、その内灘線の内灘って駅があるもんですから、ちょっとそこへ行ってね、ここだけはちょっと写真撮ってこようかななんて思ってるところが実はありますんで、ちょっとその内灘へ寄って、ね、内灘へ寄って、それから千里浜へゴールしようと、これが16時40分には着くであろうというのが あるんですね。まあこれが一応今一番行きたいルートということでございます。ただこれね、調子のいいこと言っておりますが、何せ行ってもね分かりません。あ、3ルート、あ、そうだね、でまあ実際にはね、当日のね道路渋滞もあるでしょうし、そういうことを考えると不安があるものです。であともう一つはですね、まあ同じ16時40分着くんだけども、高岡チャレンジ高岡リベンジだね、高岡の大盛りご飯をリベンジしたいなっていうのがあるもんですから、もう一つの方は高岡へ行くっていうことです。ですから情報が全ての決め手なんですね。情報を12時半到着予定なんです、どうやっても。で12時半に情報を寄ってトイレ休憩して45分に出るんですが、その時点でお腹の具合も考えて、ペコペコだったらば高岡へ行こう。で高岡へ行くと高岡が14時45分に着きます。氷見漁港というポイントを行かなきゃいけないんで、高岡で食べて氷見漁港までが高速を使えば25分で着くっていう風に出てるんでね、ここを寄って千里浜には16時40分に行こうということ。でこれがね変な話なんですけども、 お腹いっぱいコースでね、時間やべえぞコースっていうのを実はもう一つ作ってありまして、時間がやべえぞコースはね、情報で12時半の予定なんだけど、ここ例えば1時間遅れちゃったらどうしようかなって言った時には、もうねここで県道行った後富山インターチェンジからもう高速乗っちゃいましょう。で内灘で行ってね、内灘でサンセット内灘だけはここでポイント稼がなきゃいけないんで、ここだとね13ポイントでギリギリなんですけどね。で千里浜に16時に着くっていう風になってるんで、当初の予定より40分早くなるんですよ。ということでね、考えております。まあ40分のアベレージをここで取っているっていうことですね。だから40分だけ遅れたら、そう、情報をすでに13時30分に出なきゃいけないなってなったらば、もう高速特急でねっていう風に考えてます。あの国道41号からね、国道41号で富山市街へ行って、富山から、富山インターから乗るっていう風にしてね、でございます。本当はね小矢部も行きたいんですけどね、富山からね高速乗ってって小矢部で多分行っても大した距離じゃねえと思うんだけども、まあそこでねポイントを稼ぐっていうことしないでね、行こうと思っています。さて果たしてどうなるかっていうのがあるんですけど、で次の日なんですけども、もう次の日はねまっすぐ帰ってくる予定です。なんですがそうは言っても ね、2年連続して白川郷行ってないじゃないですか。で、秋の白川郷もなかなかね、いいんじゃねえかななんていうような気がしてるんですよ。ですから、向こう朝出て高岡大仏ね、ちょっと寄って、で白川郷にお昼ぐらいに着けばいいかななんて思っています。で白川郷から平湯パーキングを抜けて、松本へ抜けて諏訪湖へ抜けて、で帰ってくるのが8時ということでね、20時に帰宅予定というふうに今考えています。まあそんな感じでね、やる予定でございます。で当日は向こうへ泊まってくるんですけれども、この辺宿の方はね、先ほど見ましたが県屋さんの方がね手配してくださいましたので、県屋さんに甘えることとなりましてね、やらせていただくことになっているんですが、あと実はですね、もう一人いらっしゃるんですね。これは私の口から言わない方がいいと思うので、ある有名な方が、ね、ホットキャスト界隈で有名な方が来られます。ちょっとその方のね、お話も聞きたいなと思いますし、また過去のいろいろなね、遍歴のお話とかを聞ければなと思っておりますし、どうなりますやらっていうような気がいたします。まあ、この辺の話はね、ケンヤさんの方のね、番組の方でお話になるということでしょうから、私の方はね、またどんな感じで行ってきたよ、どんな感じで帰ってきたよっていう工程だけになっちゃうかもしれませんけど。まあ、そんな感じで、行ってきます。10月8日、ね、水の広場でね、スタートして、足柄、小山、諏訪湖、風穴、情報、そして、小矢部、内灘ということでね、ポイント稼いでいきたいと思っておりますので、番号がですね、3982番でした。パパニーがサンキューハニーだねっていう風にやってくれたんでね、おお、そうかということで、まあ私普段はサンキューハニーなんて言いませんけども、まあ今回も含めてね、いこちゃんにね、感謝ということも含めてサンキューハニーになったのかななんていうような気がいたしますので、サンキューハニーの番号をつけてね走りたいと思います。まあ道すがら、まあどこで会うかは分かりませんし、と一瞬でしょうか、なかなか難しいかもしれません。青いブイスト、白いヘルメットでサンキューハニーでね、でかいカバンを乗っけているのがいたら黒額だということで手を振っていただけると幸いでございますのでね、まあ手を振ってください幸いですのでね、ちょっときながらまあつっていきますね、手を振っていただけると幸いです。いや A でも送っていただければね、戦力を持って送り返したいと思います。ああそうか、 GoPro もつけなきゃいけないね。 GoPro もね、どうしようかな今年はな。去年ね、実はあの GoPro 撮ったじゃないですか、よかったんですよね。だから今年もね、GoPro はつけて、で、ゴール地点のね砂浜では水曜どうでしょうのテーマを聞きながら、また砂浜を走れればいいななんていうふうに思っております。ただ編集できないんでね、音楽は音楽ですんで、そんなの編集して YouTube 上げるわけにもいかないですしね、この V トークにも上げるわけにもいかないんで、なかなか難しいところはありますが、ちょっとそんな感じでね、 SSDR2024 に挑戦してまいります。まあ簡単にお話してますんで、多分これ編集ではですね、ただいまもうすでに30数分経ってるんですが、ガンガンガンガン削るんで20分そこそこの番組に今回なるのかな。写真の方はね、ツイッターの方にね上げたいと思っておりますので、ツイッターの方でもね楽しみにしていただければと思いますので、ぜひね10月8日9日お楽しみにしてください。放送が10月6日にやってね、本当は中2日でスタートとなりますけど、本当どんな旅になりますでしょうか。まあその辺はその後の放送をお楽しみにしていてください。さて第304回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の放送の写真は、ゼッケンの写真ぐらいは貼れるかな、この後ね一生懸命やりますんで貼っておきますね。V トークラジオのブログ http://vtalk650.c3net の方にアップしておきます。こちらもご覧ください。あとメールお待ちしておりますね、メールいろんなことで、結構でございますのでね、ください。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければね、フォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしておりますよ。 さてさて、10月26、27日の糖質万歳キャンプについてもちょっとお話をしたいと思います。まあほとんどの方にはね、連絡がついております関係上今更感はあるのですが、がっていうことで、まだね、参加決めかねている方とかいらっしゃいましたらね、ぜひね来ていただきたいと思います。ちなみに一泊でも日帰りでも お値段1500円ということでございます。当日ね会場で私黒川くんにお支払いください。で薪の方はね、ちょっと別に手配してありますのでこちらは心配しないで結構でございます。雨天の中止は10月24日の18時に決定して、お知らせしますが、そうかそうだね、ですから24日は仕事なんで24日に夜に決定して参加表明してくださってる方々にそれぞれメールをして、帰ってきたら放送で30秒程度でしょうが、糖質万歳キャンプ中止でございますっていう放送を必死になってやる、アップできるかな、アップしたいと思いますね。まあ、とりあえず参加したいなと思っている方は一報ください。何でもいいですから一報ください。変な話なんですが、人数把握のためキャンプ場の方と連絡を取っている都合上ね、そういうのも必要でございますんでね、よろしければ行くよ、本当行くよで結構でございますんでね、お願いしたいと思います。では今日もねグダグダ話しちゃいましたね。 SSTR だった時には中身のない話になっちゃったかななんていうような気がしておりますが、サービスエリアで待ち受けていたりも結構ですよ。はい、苦情の一つや二つ言っていただいても結構ですが、できれば言う際にはですね、甘いもの温泉まんじゅうでも持ってきてくだされば文句の一つや二つ言っていただいても構いません。ステッカーの方があと何枚になってんだろう、もうね30枚くらいになったかな、ついにね最後のステッカーね差し上げますんで、ぜひね、まんじゅうと引き換え、どら焼きと引き換え、結構ね上等だっつってね引き換えいたしますんで、待っていていただいても結構ですよ。まあなかなかそうはいかないですけどね。それでは今回もね304回の放送をうだうだ話しちゃいましたけども、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。 V トークラジオ第304回これにて終了です。